達成ください。説教終わりの印として牧師先生からいただきます。
ただいま、マタイによる福音書24章の1節から14節までをご一緒にお聞きいたしました。その始まりのところ、1節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。イエスが神殿の境内を出て行かれると、弟子たちが近寄ってきてイエスに神殿の建物を指さした。先週の礼拝でもこの箇所は聞きました。で、その時に申し上げたことですけれども、この日イエス様が神殿の境内をお出になってからは、もう二度とこの境内に足を踏み入れるということはありませんでした。この晩遅くに、主イエスはイスカリオテのユダに裏切られ、敵の手に捕らえられてしまいます。そして次の朝には、この神殿の境内ではなくてゴルゴタの丘に連れて行かれ、十字架に貼り付けにされてしまいます。主イエスにとって、神殿の境内を出て行かれたこの時というのは、エルサレム神殿との決別の時、また英傑の時でありました。でイエス様はそうなることをご存知でしたけれども、しかし弟子たちの方は今後そのように事態が動くということは知りません。神殿の境内を出て行こうとするイエス様を引き止めて、その神殿の建物を指さしたのだと、このところに言われています。神殿の建物を指さした弟子たちの心を捉えたのは、このエルサレム神殿の見事な佇まいでした。神殿の大きさ、その装飾の優美さに弟子たちは心を奪われ見入ったのでした。イエス様はしかしそういう弟子たちに向かって、上辺の立派さ、上辺の壮麗さだけを眺めて心を奪われないようにと忠告をしてくださいます。二節のところです。そこでイエスは言われた。これらすべてのものを見ないのか。はっきり言っておく。一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはない。神殿の建物の見事さに心を惹かれている弟子たちに向かって、主イエスはこれらすべてのものを見ないのか。そうおっしゃいます。主イエスは弟子たちが感嘆した神殿の建物の立派さを見ようとしないのではありません。弟子たちが見て心を奪われたもの、その同じものを主イエスもご覧になっておられます。しかし同時に、主イエスはその上辺の美しさ、上辺の壮麗さだけをご覧になるのではなくて、弟子たちが見落としていたもの、弟子たちが見ようとしなかったものも同時にここでご覧になっているんです。弟子たちが見ても気づかずにいたもの、それにイエス様は気がついて注意深く目を注いでおられました。同じ建物を見ても、 ある人は、そこに見ることがあり、また別の人は見ないことがある。そういうことがあり得るということをこの箇所は語っています。弟子たちが一向に気に留めなかった。しかしイエス様が大変気にしてそれに心を向けられた、それは何だったのか。それはこの神殿で日々捧げられている礼拝、そしてそこに集っている人々の罪です。エルサレム神殿では大祭司をはじめとしてサドカイ派の人たちがこの神殿の礼拝を取り仕切っていました。毎日そこで捧げ物を捧げる礼拝が行われていました。そしてまたその神殿の境内では今度はファリサイ派の人たち、律法学者たちが中心になって聖書の律法、そしてその他の書物を解き明かす、そういう仕方で敬虔な時を過ごす、そういう営みが行われていました。ユダヤの全土から熱心な巡礼の人たちが毎日神殿に押し寄せて、そしてたくさんの捧げ物が捧げられ、献金が捧げられていました。で、そういうさまざまな礼拝が同じ場所で行われていたわけですけれども、そこに集う人たちの熱心さに支えられて、エルサレムの神殿は見たところはいかにも繁栄しているように見えていたわけです。繁栄していたので神殿も立派に保つことができたわけで、弟子たちはそういう神殿の立派さに心を奪われていました。しかしイエス様はこれらすべてのものを見ないのかとおっしゃいます。神殿の上辺の繁栄や上辺の立派さではなくて、物事のすべてを見るように弟子たちを促されます。実はイエス様はここでこれらすべてのものを見ないのかとおっしゃってますが、全く同じ言葉遣いを直前のところでしておられるんです。23章の36節のところです。23章の36節を読むとこう書いてあります。はっきり言っておく、これらのことの結果はすべて今の時代の者たちに降りかかってくる。実は日本語に翻訳されるときに翻訳の表現を合わせなかったので、私たちの聖書、私たちが手にしている聖書では少し分かりにくくなっています。23章の36節でこれらのことの結果はすべてって訳されている言葉があるんですけれど、これ実は24章の2節でこれらすべてのものと訳されているのと同じ言葉遣いなんです。23章36節でこれらのことの結果すべてと言われているのは何か、これらのすべてのものと言われているのは何かというと、もう一つ前の35節に言われていることです。正しい人アベルの血が流され、また聖女と祭壇の間でズカリアの血が流されたというその出来事を指しています。先週も申し上げたことですが、もしかすると先週聞いてらっしゃらない方もおられるかもしれないので、もう一回繰り返しになりますが、ここの言葉の説明をいたします。アベルの血というのは、これは非常によく知られているカインとアベルの物語に出てくるアベルです。アベルは殺されて血が流されます。殺したのはお兄さんのカインです。アベルは兄のカインによって殺されてしまうんですが、殺されるだけの何か悪いことをしたのかというとそうではありません。アベルがやったことは何か、ただ自分に与えられている羊の群れからよく肥えた羊のウイゴを神様に捧げ物として持ってきたというそれだけのことです。別にカインに恨まれるようなことなんかやったわけじゃないんです。アベルは大変真剣にまっすぐ神様に向かって捧げ物をしただけです。神様は そのアベルの捧げ物を喜んで御心に留めてくださり、これを受け入れてくださいました。一方、兄のカインも捧げ物を持ってきたんです、同じ礼拝に。ところがカインが捧げた捧げ物には神様が御心を止められなかったんだ、そういうふうに創世記に書いてあります。でカインは弟のアベルが捧げたものは神様が御心を止めてくださるのに、自分の捧げたものにはちっとも顧みてもらえない、そのことで非常に憤るわけです。でそこに何て書いてあるかというと、非常に怒って顔を地に伏せたって書いてあります。捧げ物を捧げて神様を振り仰いでいる、それが本来の姿勢なんですけれども、カインは自分の捧げ物を受け入れてくださらない神様を、こんな神様は嫌だって言って顔を地に伏せてしまう。つまり神様を見上げているところから顔を地に伏せて神様を視野の外に外してしまうわけです。神様はそういう時にカインに警告をなさいます。私に対して腹を立てると罪があなたを慕い求めて、あなたを誘惑することになる、あなたは気をつけなきゃいけない。でもカインは怒ってるもんですから、そういう神様の言葉に聞く耳持たないんです。顔を伏せたまんまどうなってしまったか、ついに腹立ちまみれに弟のアベルを手にかけて殺してしまう、そういうことが起こります。ですからアベルの死というのは、これアベルが悪いわけじゃないんです。カインが自分の思うように神様が自分のことを受け入れてくれない、神様と自分との関わりにおいて実はカインはいつの間にか自分の方が主になってるんですね。自分が捧げ物をして神様に感謝して礼拝をしてたはずなのに、自分の思い通りにならない神だと言って腹を立ててしまって、そしてその神への憤りが実は横にいる兄弟アベルに対して矛先が向かってしまう。アベルはそうやって死んでいくわけです。でもう一人出てくる祭司ゼカルヤの死の出来事というのは、カインとアベルの物語ほどには有名ではありません。しかしこれも実は聖書に出てくる話です。歴代史の下24章の20節21節のところにその話が出てきます。こちらの方はその箇所を開いて少し読んでみようと思います。旧約聖書、前の方にある聖書の701ページです。歴代史下701ページ、歴代史下24章の20節21節をお読みします。神の霊が祭司ヨヤダの子ゼカルヤを捕らえた。彼は民に向かって立ち語った。神はこう言われる。なぜあなたたちは主の戒めを破るのか。あなたたちは栄えない。あなたたちが主を捨てたから主もあなたたちを捨てる。ところが彼らは凶暴し、王の命令により主の神殿の庭でゼカルヤを石で打ち殺した。ゼカルヤもやはり殺され、血が流れています。なぜゼカルヤを殺されなければならなかったのか。それは同じ時代の人々のありようを批判したからです。エルサレム神殿に礼拝にやってくる、そういう上辺の営みはちっとも変わらないんですけれども、実は神様を礼拝しているはずの人たちが家に帰るとメメの家にアシェラの像をはじめとするさまざまな偶像を祀ってそれに心を寄せていたのです。そんなあり方が当たり前だと思っている。ついにはヨアシュ王もそんなことをしていたわけです。ゼカルヤはそういうあり方を鋭く批判をしたわけです。あなたたちは上辺は神殿に詣でて神様を拝んでいるようだけれども、本当のあり方というのはもっと別のものに心を寄せているじゃないか。そんなあり方をするならばあなたは神様から捨てられることになるぞ、そう警告をしたわけです。 ところがその警告を快く思わなかったヨアシュ王が命令を下して、そしてゼカルヤは神殿の境内で暗殺をされてしまう、そういう出来事が語られています。でイエス様がそのことを指して、これらすべてのことの血がその責任があなた方の頭に降りかかってくるんだとおっしゃいました。今日のところでもこれらすべてのことを見ないのかとおっしゃっている。つまりイエス様がご覧になってたことは何かというと、神殿は非常に繁栄しているように見えて大勢の人が礼拝を守っているようだけれども、しかし実はそういうふうに礼拝に集まっている人たちが本当に神様を神としているのかということを問題にしておられるわけです。一人一人が家に帰るとまた別のものに心を寄せているんじゃないだろうか、あるいは神様との関わりで自分の思った通りに神様が自分のことを扱ってくれていないと言って神様に不満を持って、そんな神は知らない、そういうふうに言っているんじゃないだろうか。そういう営みがこの神殿にはあるとイエス様は実はおっしゃってるわけです。そして本当に神様に信頼しないのであれば、神様はその責任を一人一人に問うことになる、神様からその責任を問われることになる。すると今は非常に見事に立派に見えている神殿だけれども、いずれこの神殿は崩壊する日を迎えるようになるのだ。今たくさんの石が組み上げられて見事に見えているこの神殿だけれども、一つの石が他の一つの上にも残らない、そういう日がきっと訪れるに違いないのだ。イエス様はそういうふうにお弟子さんたちを教えられたんです。上辺の見事さに心を奪われてしまってはいけない、神様は上辺ではなくてその人が本当にどういうふうなありようをしているかというそこをご覧になる、神様に向かって本当に純真にまっすぐでなきゃいけないんだということを教えられたわけです。上辺だけの信仰生活はどんなに立派そうに見えていても、いずれ必ず崩壊してしまうことになる。イエス様はその警告として、一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないとおっしゃいました。ですから神殿を出ていくとき、神殿と一番最後に分かれるときにイエス様は、形だけの信仰生活というのはやがて崩れるのだということを弟子たちに教えようとなさったんです。ところが弟子たちの方はそのイエス様の言葉は別なふうに受け取ったのだと、ここには語られています。弟子たちの方はどう受け取ったのか、自分たちの神様に対する姿勢のまっすぐさを教えてもらったとは思わなかったんです。むしろこの神殿の一つの石もここで崩されずに他の石の上に残ることはないっていう、そちらの言葉の方にショックを受けました。こんなに立派な神殿、こんなに堅固に作られている神殿がそこまで壊されてしまうというのは、大戦争でも起こってしまって、そしてあれ天変地異でも起こってしまって、もうこの世が終わるときに違いない、それは大変だと、一体いつなんだろうか、そういう不安な思いが弟子たちを捉えるようになります。それでイエスマンがおっしゃったその出来事は一体いつ起こるのかということが、弟子たちの心を捉えて離さないこと、弟子たちはもうそのことしか考えられなくなるわけです。一体いつ崩されるのか、それを弟子たちはイエス様に尋ねます。3節のところです。イエスがオリーブ山で座っておられると、弟子たちがやってきて密かに言った。おっしゃってください、そのことはいつ起こるのですか、またあなたが来られて世の終わる時にはどんな印があるのですか。オリーブ山で座っておられるというんですから、もうイエス様はエルサレムの中にはおられません。エルサレムの町を出て、 ケデロンの谷を下ってもう一回お向かいの山オリーブ山に登って行かれた後です。そのイエス様のところに弟子たちがやってきた。弟子たちが一堂で打ち揃ってやってきている、あるいは密かに訪ねている。またおっしゃってください、そのことはいつ起こるんですかっていう、その問いかけの言葉遣いからも弟子たちが最前のイエス様の言葉に強い衝撃を受けたということが伺われます。弟子たちは主イエスがおっしゃった言葉を聞いて、今自分たちが感心した感嘆したこの立派な神殿が突き崩されて一つの石も他の石のように残ることがなくなる、それは世の終わりであるに違いない、それはいつなのかって尋ねたわけです。しかしです、実際にはこの世界の終わり、世の終わりっていうのは弟子たちが不安に思ったような破局を持って終わるとは限りません。聖書が教えているところによれば、この世界は破局に向かって滅びに向かって持ち運ばれているのではありません。もしも神様がこの世界を滅ぼそう、そうお考えであるのだとすれば、どうして今までこの世界が滅びずに持ち運ばれてきたんでしょうか。この世の人たちは神様の最愛の一人子であるイエス様を十字架にかけて殺してしまったんです。神様の独り子を殺してしまって、神様のなさりようにはっきりとノーを言った。もし神様が人間の罪をはっきりと問うてこれを滅ぼそうとするんだったら、あの十字架の時に報復として世界が滅んでしまっていたって不思議ではないはずなんです。あるいは今の時代だって似たようなことを言えるかもしれません。今の時代というのは、日本の社会の中ではキリスト者が少数派ですけれども、実はこれは日本の社会だけではありません。キリスト教世界と言われてきたヨーロッパやアメリカにあっても、人間のものの考え方がどんどん世俗的になっています。世俗的に考えるのが当たり前だ、世俗主義というものが蔓延しているとよく言われます。神様に信頼して神様に希望をつないで生きる人というのはうんと少なくなっている。ですから、ドイツなんかに行っても街道はうんと立派だけれど、そこに集まっている人数というのはうんと少ないということが問題になっていたりします。建物と人数の比率で言ったら愛宕町教会の方がよっぽど集まっているかもしれません。私たちがそんなふうに神様の方を向いて神様に信頼して希望をつないで生きようとするのじゃなくて、神様抜きでもこの世界は持ち運ばれていくんだ、それが当たり前なんだと思う人がたくさん蔓延している時代です。こういう時代を見て神様はもうこんな人間はダメだと言って滅ぼしてしまってて不思議ではないと思うんです。しかしそうはなっていません。それはどうしてでしょうか。理由は一つです。神様がもともとこの世界を滅ぼしたいと思ってらっしゃらないからなんです。私たち人間が神様に対して大変鈍いところがあって、神様が私たちを支えてくださっていても私たちはそれに感謝することが少ない、あるいは神様がいることすら忘れちゃって神様抜きで平気で過ごしている、たとえそういうことがあったとしても神様はだからといって一人一人が失われて滅んでしまうことをよしとなさらないんです。何とかしてそういう人たちを神様のもとに導こう、そしてもう一度神様に信頼して本当に生きることができるようにしようとしておられる。実はイエス様が向かって行かれた十字架だってそのために起こっていることです。 だから神様は世界を滅ぼさないんです。何とかして救おうとしておられます。イエス様はエルサレムの神殿がいずれ立ち行かなくなり崩壊してしまうだろう、そういうふうに見通しを話されました。しかしそれは別に世が終わるって話ではないんです。この世界が滅んでしまうって話をなさったんじゃないんです。この神殿の営みはここで終わりを告げることになるとおっしゃっただけです。弟子たちはところがそれがわからないわけです。神殿、この立派な神殿が崩壊するなんていうのは世界が全部終わってしまうんじゃないか、そういうふうに不安に思っているもんですから、イエス様は終わりの日というのが弟子たちが思っているような破局ではないということを何とかして分からせようとなさいます。神様が忍耐をもってこの世界の歴史を持ち運んでおられる、そうであるからには私たち人間はあまりにも性急にこの世界が不信仰によって滅んでしまうというような不安にとらわれない方がいいんです。確かに私たちは自分を顧みて弱いところや至らないところがたくさんあります。でもだから滅びるんだと言ってしまえば世界は常に滅びるピンチにあるんです。私たちは天使みたいにみんなが神様に信頼してそれによって救われていた時代なんていうのは実は教会の歴史の中いつ見たってありません。私たちはなぜ教会に招かれ救いのために加えられてるのかといえば、私たち自身の信仰が立派だからじゃなくって、神様がイエス様を通して私たちを救おうとしてくださっているその御業があるので、私たちはかろうじて信仰者の末席に加えられ、そして本当に神様に信頼して生きることができるようにされているわけです。イエス様は怯える弟子たちに向かって、あなた方はいずれ不穏な噂を耳にすることがあるかもしれない、しかしいたずらに怯えて惑わされたりしないように教えられます。4節から6節のところです。イエスはお答えになった。人に惑わされないように気をつけなさい。私の名を名乗る者が大勢現れ、私がメシアだと言って多くの人を惑わすだろう。戦争の騒ぎや戦争の噂を聞くだろうが、慌てないように気をつけなさい。そういうことは起こるに決まっているが、まだ世の終わりではない。弟子たちが不安を感じるような不穏な噂、戦争が起こったその騒ぎや噂を聞くことがきっといずれあるだろう。イエス様はそうおっしゃいます。イエス様はここで悲惨な出来事や深刻な事態が今後決して起こらないなんていうふうにおっしゃってるんじゃないんです。むしろそういう出来事というのはこの世の常として、人間の社会の常として起こるに決まってる、残念なことだけれどもそうなんだとおっしゃいます。本当に残念です。でも考えてみるとやむを得ないかなという気もするんです。私たち人間っていうのは決して無垢な天使みたいな存在じゃないからです。神様を信頼することで私たちは心明るくされて、そして少しずつ慰めや勇気を与えられて正しく生きるように招かれてはいます。でも私たち自身だって自分のことを振り返るときに、いつも神様に支配されて神様の御心通りに生きている天使みたいな存在じゃないわけです。暗い思いに動かされて、やらなくていいことをやってしまったり、言わなくていいことを言ってしまったりすることがしばしばあります。日々の中で争いや戦いが起こることだってあるわけです。本当に困る、そういうようなことも私たちの人生の中にも起こりますし、この世界の中でもそれは起こりうることなんです。で、ただその時に知らなきゃいけないことがあるんです。そういうことというのは必ず起こるに決まってるんですけれど、しかしそれは決して世の終わりじゃないということです。イエス様はそうおっしゃるんです。それはきっと起こるに違いないが、まだ世の終わりではない。 これは世の終わりなんて大げさなこと言わなくて、私たち自身についても聞くべきことだろうと思います。私たちは罪です。自分の中で過ちやですね、嫌なことが顔をも頭をもたげて失敗をしちゃうとです、すぐにがっかりしちゃうんです。どうせ私はこんなんでダメだ、それは争いが起こって戦いが起こって、だから世の終わりが来たと言ってんのと同じようなことなんです。私たち自身も失敗をする、でもそれはまだ世の終わりじゃないってイエスもおっしゃるんです。あなたは失敗をするかもしれない、でもだからといってあなたはもはや信仰者じゃなくなるわけじゃないんだっておっしゃるんです。あなたは過ちを犯しながらもそれでも神の民としてなお憐れみを持って持ち運ばれてるんだから、もう一度そこからやり直していい、そういうふうにおっしゃっています。あまり性急にいろいろなことに見切りをつけない方がいい、そういうことを教えられます。自分自身についてもこの世界についても、もしかしたら私たちはもはやすっかり打つ手はない、そんなふうに思ってしまう時だってあるかもしれません。でもたとえ私たちがそう思って自分では打つ手がないと思っている時であっても、神様はそこでなお私たちを先へ先へって持ち運んでいってくださるんです。私たちは今日ここで生かされているのであれば明日を備えられている、そうじゃないっておっしゃる方がいらっしゃるかもしれません。みんないずれ死ぬんだから死ぬ時には明日亡くなるでしょっておっしゃるかもしれませんが、私たちが地上の生活を終える時にも神様はさらにその先に将来を備えてくださっているんです。それが聖書が私たちに語っていることです。私たちは神様の真実な見てのうちにあって持ち運ばれていくものだって言われてるんです。だから私たちはあまり性急に見切りをつけてしまわない方がいいんです。どんなことがあってもきっと神様がこの私を持ち運んでくださるし、この私を先に導いてくださる。世界の歴史だって本当に神様がここで終わり完成だと言われるところまで持ち運んでくださる。そして完成するときには破局になってなくなるんじゃないんです。すべてが完成されて永遠の御国に私たちが移されていく。だから神様は私たちが生きるようにすべてを導こうとしてくださっているんです。しかしそうは言っても私たちは日々生活していく中でやっぱりいろんな困ったことや悩みには出会うわけです。自分ではもはや万事休したと思うことだって起こります。で、そんな時に実は私たちは非常に危ない状態なんです。私たちが困り果てて不安を感じている、不安にとらわれているような時に、ついそこで誰かから、いや、救いがここにあるんだよ、なんて言われると、私たちはうっかりそれに飛びついてしまうということが起こらないとは言えないんですね。だからイエスも人に惑わされないように気をつけなさいとおっしゃってるんです。本当の救い主は誰か他の人間じゃないんです。私たちのために十字架にかかりよみがえってくださった主イエスキリスト、その方が本当の救い主です。イエス様はどんな救い主でこの地上においとしてこの地上においでになったのか、困り果てて万事休したら何かうまい手を考えて先へ先へ抜け道を見つけて抜け出していくような方ではないんです。ご自身の人生を神様から与えられたものとして引き受けて、そして私たちが救われるために十字架に向かって歩んでいかれる、そういう救い主です。ですからイエス様に従っていく人生の中に、もしかしたら私たちはです本当に大変だと思うことがあるかもしれないんですね。イエス様に信頼している限り嫌なこと決して起こりませんって、そんなふうに言えないところがあります。私たちの人生にはもしかしたら本当に大変なことが起こるかもしれないですけれども、忘れちゃいけないのはそれは私たちが自分一人で受けることじゃないんです。イエス様がそこにいてくださって、そしてどんな時にも私はここにいるっておっしゃりながら共に歩んでくださる、そういう中に持ち運ばれていきます。 私たちがもうダメだって、そんなことはない、私は十字架にかかってるんだって、私たちがもうどん底だと思っている時にその下にイエス様いてくださって、どん底だと思っている私たちを一番下から支えてくださっているのが十字架のイエス様です。かつて私の進学校の先生がです、死にそうな病気になって、もう自分は今晩死ぬかもしれないと思ったそうです。でその時にずっと学生に教えてきたイエス様は一体どこにいるかなと思って、はたと思い当たったっていうんですね。今まで学生に向かってイエス様大丈夫、あなたのすぐ傍らにいるって教えてきたけど、そんなんじゃないって気がついたっていうんです。今自分は死にそうな、今晩命取り去られそうだけれども、実はイエス様は私が横たわっているこのベッドの下にいるって、そう気がついたっていうんですね。私がどこまでも落ちていきそうだと思って、もうこのまんま死んでしまうんじゃないかと不安にとらわれているときに、実はイエス様は十字架にかかってこの私を下にいて支えてくださっている、そう思ったら自分が死ぬんじゃないかと不安だったんだけど、ふっと楽になったっていうんです。そして私がこのことを知ってるっていうことは、その先生はそういう病気が回復をして治ってきたんです。イエス様が本当にこの私を支えてくださっている、そのことに目を開かれたときに、本当に深刻な状態にあったんですけれども、しかしそれでも私はここで神様が生かしてくださる限りは生きることができるって、そう信じて落ち着いて治療を受けたら本当に生きてしまったんですね。私たちはなかなか、しかしイエス様、私たちの救い主であるイエス様のように人生のいろんなことに向かうということは増えてです。自分が難しいことや困難に出会うとです、つい私たちはそういう事態を抜け出したいという思いの方が強くなるんです。どんな時もイエス様はこの私と一緒に歩んでくださる、私たち毎週毎週教会でそう聞かされてるんです。よく分かってるつもりでいます。でも本当に自分が苦しくなったり大変になったりするとです、ついイエス様が一緒なんだっていう信仰から踏み外して外れていってしまいがちなんです。自分に都合よく思える手近な助けに身を委ねようとします。偽の救い主はそういう手近な救いに見えるようなものを私たちの鼻先に突きつけるんです。見てごらん、こっちの方が良さそうじゃないか、あなたの今の大変なところはこれで逃れることができるんだよ、そういう甘い言葉、誘惑のささやきが私たちの耳に響いてくるんです。私たちは自分の人生が本当に困難な時、辛い時に、そういう時にこそ実は自分にとって良さそうに思えるものに心を惹かれるのではなくって、私たちのために十字架にかかりよみがえってくださっている主イエスキリストの御言葉に耳を傾けるべきです。主イエスがこの私と共にいてくださる、本当に単純なことで、こんな単純でいいんだろうかと思うぐらい単純ですけれども、しかしそういうふうにイエス様のことを知って、そして自分に与えられている今のこの人生と向き合う、その時に実は私たちは本当に命へ向かっていく一歩を踏み出して、新しい生活へ導き入られているんです。後から考えると、本当に私はあの時深刻な暗い道にいたけれども、しかしあれがまさにこの私の命への入り口だったという、そういう思いを持って振り返ることになっていくんです。イエス様は8節のところでこうおっしゃいます。しかしこれらはすべて生みの苦しみの始まりである。私たちが本当に危険に直面し苦しめられ、不安にとらわれてどうしようもなくなる、それは実は新しいものが生まれてくる、そういう苦しみの始まりなんだってイエスもおっしゃるんです。 今ここで聞いてる感じではなるほどって思います。イエス様うまいことをおっしゃるって思います。ただし実際に私たちが大変な目に遭うときにはなかなかそういうふうに思えないのも本当だろうと思います。自分の人生の中に起こる困難や苦しみや嘆き痛み、それは主イエスキリストがそこを共に歩んでくださることを知るためのよすがだ、この私をイエス様にお委ねするための訓練の時なんだって、例えば今日この礼拝で私が言って皆さんがそれをお聞きになったとしてもです、もし皆さんが今本当につらい苦しい険しい状況の中におありであるならば、そのご自分の状況が言葉を聞いただけでスーッとなくなるわけじゃないんです。本当に暗い辛い状況だ、借金がものすごくあってどうやって返していっていいのか見当もつかないっていうようなことがあるときに、それはイエス様がそこにいるんですよって来て家に帰ったらいつの間にか借金が全部なくなって銀行通帳がゼロになってたらいいんですけれども、やっぱりマイナスはついたまんまです。私たちはだから逃げたくなっちゃうんです。私たちはじゃあそんな時にどうしたらいいんですか。どうやったら自分自身から逃げ出さずに、自分の人生から逃げ出さずに歩んでいけるのか。それは私たちのために十字架にかかってくださったイエス様を見上げるほかないんです。あの十字架の上を今自分が暮らしているこの本当につらいどん底だと思っているところからあの十字架の上を見上げる、そしてあそこで私のために十字架にかかっておられるイエス様がおられるんだということをはっきりと知るほかないんです。イエス様があそこで私のために苦しんでくださっている、どうかイエス様今苦しんでいるこの私をご覧ください、私はすっかり今のところで弱っています、どうかこの弱い私を支えてください、私は自分ではあなたについていけるかどうか分かりませんと祈ってもいいと思います。だけれどあなたが私を支えてくださるならば私はあなたに伴われてここを生きていくことができます。私たちはそう祈ることが許されていますし、またそう祈るのが良いだろうと思うんです。9節のところにはイエス様に信頼し従う弟子たちがこの先経験するであろう数々の災いが語られています。こんなふうに言われます。その時あなた方は苦しみを受け殺される、また私の名のためにあなた方はあらゆる民に憎まれる、ね、あんまり嬉しい言葉じゃありません。しかしイエス様は弟子たちの身の上を真剣に思えばこそこうおっしゃってるんです。弟子たちは最初どんな思いでイエス様に尋ねていたか、神殿が崩壊したら大変だと思ってるんです。いつ起こるんですかって尋ねました。それはどういう思いの表れかっていうと、そんな大変なことが起こるんなら私はその時神殿から少しでも離れていたいって思いから尋ねてるに決まってるんです。神殿が崩壊するんなら私もその下に行きますなんて思いで聞いてません。あそこから逃れるにはどうしたらいいでしょうか、いつ起こるのか、そのために私は知っておきたいから、どんな印が来たら身構えたらいいんでしょうか、逃げたらいいんでしょうかって尋ねてるんです。でもイエス様おっしゃるんです。あなたたちは私の名のためにあらゆる民に憎まれるようになる、苦しみを受けて殺される人だって出てくるんだとおっしゃるんです。イエス様を信じたらご利益があるどころの話じゃないんです。もしかするとイエス様は誠の救い主だ、本当にこの私の主なんだと信じて生きる、そういう人生の中にはそのために命を落とすことだってあり得るんだってイエスもおっしゃるんです。実際に教会の歴史はそういうものだろうと思います。殉教者が教会の中にたくさん生まれている。私たちはしかしその殉教者の 信仰の決心を高く褒めたたえたりはしないんです。なぜかというと、殉教者というのは自分の思いの強さでイエス様に従ってた人たちじゃないからです。そして自分の強さで従いましょうというのが私たちの信仰のお手本でもないからなんです。殉教した人たちはみんなどういうふうに死んでいったのかといえば、自分はとっても従うことできない、本当なら逃げたいってだと思ってたかもしれないんです。でもイエス様がこの私を支えてくださるから、私はこのあり方にいることができるって本当に感謝だと思って生きていった。ですから殉教者自身が褒めたたえられるのではなくって、一人一人を最後まで確かに持ち運んでくださり、本当に喜んでその生涯を終えさせてくださったイエス様と、そのイエス様を送ってくださっている神様をみんな褒めたたえる。だから教会の中で、この壁に別に殉教者の写真がダーッと並んでいるようなことはありません。ありませんけれど、それは殉教者がいなかったという話じゃないんですね。イエス様に信頼をしていく、その時には私たちはその信頼のゆえにとっても不利益なことを受けてしまうことがあるかもしれないんです。この世の戦い、さまざまな戦いが起こる、その中にはまさにキリスト者自身がその信仰のために巻き込まれてしまう戦いもあり得るんだとおっしゃるんです。戦争の騒ぎや戦争の噂が聞いたときに、怯えるなってイエスもおっしゃいます。でもそれはいつも遠くから聞こえてくるとは限らないんです。テレビのブラウン管の向こうから、地球の裏側の戦争だけ聞いてる、それで決まってるわけじゃないんです。実は私たちが遠い場所だと思っている、そこで起こっている戦いも同じこの地球上で起こっている戦いです。もしかすると地球を反射して私たちの足元に及んでくるかもしれないんです。私たちのところにも火の粉が飛んできて、私たち自身が本当にそれで苦しむということだってあるかもしれないんです。今は外国に兵隊、軍隊を送ったらいいって、そんなことが問題になってますけど、もしかしたらそんなことを言ったら日本に軍隊が敵の国のがやってきちゃうかもしれない。そうなったら私たちは、ここが戦場になって、そしてここで本当に苦しまなきゃいけないということだってあり得るんです。実際に身近なところで戦いが飛び火してくる、そして巻き込まれるような時に私たちどうなるんでしょうか。主イエスは誠に率直に戦いに巻き込まれる際の弟子たちがどうなるかという姿をおっしゃいます。歯に絹を着せないと言ってもいいくらいの歯切れの良さでおっしゃいます。10節から12節のところです。その時多くの人がつまずき、互いに裏切り、憎み合うようになる。偽預言者も大勢現れ、多くの人を惑わす。不法がはびこるので多くの人の愛が冷える。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われる。できればキリスト者である人たちぐらいは、たとえ傍らで戦いが起こっても神様に信頼して悠然としていたいものだと思いますが、イエス様はおそらくそうはならないだろうっておっしゃいます。私たちの信仰者の在り方っていうのは、その生き様から言ったら全く惨めなものに終わるかもしれないんです。多くの人がつまずく、お互いに裏切る、憎み合う、偽預言者だって大勢出てきて多くの人を惑わす、不法がはびこるので愛が冷える。イエスもそうおっしゃるんです。私たちが持っている信仰の力で敵を許すなんてなかなかできないんですね。イエス様がおっしゃるのは、あなた方はつまずくに違いないっていうことです。私たちが今はここで一つの群れとして礼拝を捧げています、心を合わせていますけれども、本当にこれは実は当たり前のことじゃなくて感謝すべき幸いなことなんです。もしかすると本当に困難が間近に起こってくるときに、私たちはお互い同士裏切ってしまうかもしれない、憎しみ合ってしまうかもしれない、そういう賭けや弱さを私たちは一人一人みんな抱えてるんだってイエスもおっしゃるんです。 偽りの解き明かしで人々の関心を得ようとして、そして無責任なことを言う人だって出てくるかもしれません。相手を打倒することこそが本当の信仰者のあり方だなんて教える人も出てくるかもしれないんです。それくらい私たちは実は自分本位な罪の根っこというのを自分の中に持ってるんです。そしてまたそういう自分本位なあり方を正当化してくれる言葉を歓迎するようなところがあるんです。だから偽預言者は栄えるんです。もし私たちが偽の預言者の言葉を聞いて、そんなのは信仰の筋道じゃないよって天使みたいにみんなが分かって言い張れるんだったら、偽預言者なんか教会に入ってこれるはずがないんです。入ってこられるのはどうしてかといえば、私たち自身の信仰の中に隙があるからなんです。弱いところがあるからなんです。でイエス様だけど、それはあなたの問題だから鍛錬して強くなりなさいとおっしゃるんじゃないんですね。あなた方は弱いのだよってそう教えてくださいます。そういうことに怯えたりおじけたりしてはならないとおっしゃるんです。ただ教えてくださいます。誤った教えの特徴は何か。それは愛が冷えることだって言うんです。愛が悪意、相手が悪意を持って自分に関わってくる。そしてこの私を騙したり裏切ったりする。世の中ってそうだし、教会の人間関係だってそれは例外じゃない。だから私はもはや愛さなくていいって、それが当たり前になってしまうのが実は偽りの教えなのだとイエスもおっしゃいます。しかし本当はそうじゃないんだとおっしゃるんです。しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるんだ。偽りと不法、裏切りが横行する。私たちはそういうことをいっぱい経験するとです。本当にもろくも、お互い同士の敬意であるとか、愛を失ってつまずいてしまいがちです。もはや愛を行って生きるんじゃなくて、相手が自分に対してやった通り私も仕返しして生きていけばいいんだ。向こうが同じことやってんだから私だって悪くないと言って、私たちは、信仰を持たない人のような歩みをしてしまいます。しかしそんなふうな誘惑に絶えずさらされながら、最後まで耐え忍んでイエス様が知らせてくださった最初の愛にとどまり続ける人は幸いなんです。最後まで耐え忍ぶ者は救われる。そういう人は幸いだとイエスもおっしゃいます。実はイエス様はこの教えをです、机上の空論でおっしゃってんじゃないんです。イエス様ご自身がこのあと数時間後にです、イスカリオテのユダに裏切られて、敵の手に捕らえられ十字架にかけられて死んでしまいます。イエス様はそのこと知らないで言ってんじゃないんです。間もなくそういうことが起こるって分かっている。だけれども最後まで耐え忍ぶ者は救われるのだとおっしゃってるんです。イエス様は実は十字架に捕らえて十字架にかけられる、殺される、そのことを承知の上でなおユダのことを深く顧みて憐れんでおられます。この先、いずれ読んでいっていずれそこに行きますけれども、最後の過ぎ越しの食事の中でこの中の一人が私を裏切ることになるよとイエスもおっしゃいます。その時にユダについてどうおっしゃってるか。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。だが人の子を裏切るそのものは不幸だ。生まれなかった方がそのもののためによかったっておっしゃるんです。これはよくもこの私を売り渡してくれたなって恨みの言葉じゃありません。生まれなかった方がそのもののためによかったってのはイエス様のためによかったって言ってんじゃないんです。ユダにとってそんな取り返しのつかない失敗をしてしまうことがいかにも気の毒だと言って、憐れんでおられる言葉です。そして実際このマタイによる福音書で、これルカの使徒言行録だとちょっと違うんですが、マタイではどうなるか。イスカリオテのユダは自分の犯した過ちを深く後悔するんです。大祭司や祭司長たちや長老たちのところに行って、イエス様の身の代金として預かった銀貨30枚返すからイエス様をもう一度自由にしてほしいと願い出ます。でも祭司長たちはもちろんそんなことは相手にしてくれないわけです。ユダはすっかり悲嘆して自分の人生は すっかりダメだったと思って、自分で死んでいってしまうというふうになっています。イエス様はそういうユダのありさまをご覧になっていて、本当に気の毒だとおっしゃるわけです。そんなふうに自分で死んでしまうって、そういうつらい思いの中で滅んでしまうんだったら生まれない方がよかった。だからこれ、憎しみや恨みの言葉じゃないんです。本当にイエス様は自分が裏切られるということを承知の上で、それでなお最初の愛にとどまっておられるんです。憐れみを持ってユダを見ておられる言葉です。イエス様ご自身はそんなふうに裏切りにあっても、怒りや不法なあり方に屈するのではなくて、愛を持って十字架に向かって歩んでいかれました。ここにいる私たちはそういうイエス様の十字架に取りなされて、神様の民とされているんです。イエス様が上辺を見るんじゃないよって、そうじゃなくて本当にあなた自身がまっすぐに神様に向かっているかどうかが大事なんだ、教えてくださっています。私たちは自分自身を眺めてみると、あまりにも不甲斐ない信仰者であることにすっかりがっかりしてしまうことがあるかもしれません。この私はきっとつまずくに違いない。でもそれはイエス様もおっしゃってるんです。きっとあなたはつまずきますって。つまずくからダメだっておっしゃってるんじゃないんです。つまずくけれども、そういうあなたのために私は十字架に向かっていくんだから、あなたはこの私を信頼しなさい。あなたが神様に信頼して神様の民として生きる生き方ってそうなんだよとおっしゃってるんです。私たちは言ってみたら、いつでもなんかのっぴきならないこと、外から襲ってくることもあるかもしれませんし、あるいは自分の内からのもう自分自身とほとほと愛想が尽きてしまって、こんな自分はもうダメだって自分で自分に愛想をつかしてしまうことがあるかもしれないです。しかしそういう時にこそ、そこからイエス様助けてくださいってお祈りしていいんです。この私は本当にあなたについていくことできない、そういうしょうもない人間だけれど、しかしあなたはそこで私のために十字架についてくださいましたよね。どうかイエス様、この私をあなたのものとして覚えてください。あなたがこの私と共にいてくださる、そういうありように私を入れてくださいって私たちはお祈りすることができるんです。そしてそういう営みの中で誠の福音が告げ知らされていくのだ。イエス様はそうおっしゃいます。誠の福音っていうのは、私たちが上手にイエス様の十字架や復活を語れるところに伝わっていくんじゃないんです。私たち自身が自分のしょうがなさと向き合って、本当に自分はほとほとダメだと思いながらも、しかしこの私がそれでもあのイエス様によって愛され生かされ命を与えられている、だからこの私生きてみます、失敗するかもしれない、つまずくかもしれません、だけれどそれでも私はあなたのものとして生きてまいります。私たちがそういうふうにイエス様に申し上げて、どうかイエス様この私をご覧くださいって言いながら一生を通して歩んでいく、そういう仕方で実は誠の福音が伝えられていくんです。イエス様は最後に14節でこうおっしゃいます。そして御国の福音はあらゆる民への証として全世界に述べ伝えられる、それから終わりが来る。福音は上手な言葉で伝わるっていうんじゃないんです、証によって伝わるってここでおっしゃってます。最後まで耐え忍ぶ者は救いに預かる者とされる、そしてそういう一人一人の証を通して福音が述べ伝えられる、終わりはその後に来るんだっておっしゃるんです。でこの終わりっていうのは破局や滅びではないんです。本当に私たちが神様のもとに一つに合わされて、全てが完成されて生きることが本当に神様を賛美することと同じだ、そしてイエス様を通して与えられた愛を行うことと同じだって、私たちがそういうふうにされていく、信仰者として完成され、またこの世界が完成されていく終わりが、実は私たちがそれぞれの信仰生活を一生懸命イエス様に頼りながら生きていく先にあることを覚えたいのです。私たちは
週ごとにこのイエス様を褒めたたえながら、それぞれに与えられている地上の生活を歩んでいきたいと願います。お祈りを捧げましょう。御在天の父なる神様、弟子たちがイエス様の十字架のことも分からずに神殿を後にしたときに、弟子たちはその見事さに心を奪われました。私たちも目に見える美しさや見事さに心を奪われ、あるいはまた聖書の御言葉について言えば、その解き明かしの美しさに心を奪われるところがありますが、しかしイエス様は全てを見るように私たちに教えられます。どんなに美しく飾り立てられている神殿も、そこには人間の罪を宿しており、またどんなに見事に切られているような信仰生活であっても、そこにはなお私たちの破れや欠けが潜んでいることをイエス様はご存知です。そのことご存知で、そしてそうであるからこそ、イエス様が私たちのために十字架に向かって歩んでいかれたことを、どうか私たちが知ることが許されますように。私たちが自分自身についてがっかりし、そしてまた自分の人生にがっかりして、すっかり世をはかなんでしまいそうになるときに、どうぞそのところから十字架の上を見上げ、イエス様に祈る、そのようなありようを私たちにお与えください。私たちがそれぞれに与えられているこの地上の生活の重さや苦しみの中にあって、イエス様によって救われ、新しい命を与えられ、本当にあなたの民とされているのだと喜びと感謝を持って、今日与えられている場所からもう一度歩み出す、そのような幸いな生活をどうぞ私たち一人一人にお授けくださいますようにお願いいたします。どうかそのような生活に踏み出すことができますように、私たちが主イエスキリストを私の救い主なのだと告白する勇気をお与えくださいますように、聖霊によってどうか私たちにそのような思いを起こしてくださり、そしてまたそのことを言い表す機会と勇気とを持つことができますように、あなたが導いてくださいますようお願いいたします。どんなことがあっても主イエスキリストが共にいてくださり、あなたの民とされ、いつも覚えられている、その幸いの中で終わりまでは永遠の命に預かるものとして進んでいくことができますように、どうぞ私たち一人一人を顧みてください。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエスキリストのお名前を通して、この祈りを今にお捧げいたします。アーメン。